一宮の社会福祉、2011年10月号。皆様、おかわりございませんか？暑さで寝苦しかった夜も、お彼岸を過ぎて虫の鳴き声に涼しさを感じながらぐっすり眠れるようになりました。朝晩の肌に当たる冷たい空気も心地よく、待ちわびた秋を堪能しています。それでは、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2011年10月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。メロンハウスの中で車椅子に乗った男性が大きなメロンを2つ膝の上で抱きかかえています。その車椅子をもう一人の男性が押しています。両側には緑豊かなメロンの大きな葉が茂っています。これは障害者とボランティアのふれあいバスツアー、蒲郡オレンジパークメロン狩りの様子です。次は目次です。2ページと3ページは、平成22年度事業報告と決算報告。4ページは、赤い羽共同募金にご協力ください。5ページは、司会活動のページ、里親ボランティア募集。6ページは、平成23年度、社協会員加入状況、ご寄付のお礼。7ページは、地域福祉サービスセンターだより。8ページと9ページは、第23回福祉とボランティア活動展。10ページは、催し物のご案内。11ページは、家族介護者リフレッシュ事業。ボランティア養成講座のご案内。12ページはケアマネジャーだより。13ページは東日本大震災関連のお知らせ。14ページと15ページは編集ボランティアのページ。16ページは裏表紙、ボランティア福祉体験学習事業報告です。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0847、一宮市大和町、宮地花池、あざ中道、9番地16、電話 24-2940、ファクス 72-5022、ホームページアドレス、http://www.138sk.org 微災支部、一宮市役所微災庁舎東館4階、郵便番号 494-8601、 一宮市東伊豆城あざ備前12番地、電話 63-4800、 ファクス 61-2970。木曽川支部、一宮市高齢者生きがいセンター内、郵便番号 493-0001、 一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、電話 87-2000、 ファクス 86-0309 です。それでは、平成22年度事業報告と決算報告からお聞きください。
2ページ、3ページ。平成22年度、一宮市社会福祉協議会の事業報告と決算報告です。社協では、5月27日金曜日に評議員会を開催し、 平成22年度の事業報告及び決算について認定・承認を受けました。ここに市民の皆様と関係各位のご協力に厚くお礼を申し上げるとともにご報告をいたします。はじめに主な事業です。ふれあいのまちづくり推進事業では、会員会費などを財源として市会組織の充実強化並びに地域福祉事業を推進しました。ボランティアセンター活動事業では、地域住民の社会奉仕に関する理解と関心を深め、ボランティア活動の育成援助と社会福祉の増進を図りました。ボランティア登録者数は300グループ8616名と個人308名になりました。また、市民啓発事業として福祉フェスティバル、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展を開催し、延べ5500名が参加しました。共同募金・配分金事業では、数え100歳以上の高齢者の方へ、長寿祝い金の贈呈や敬老会などの行事の実施・助成、障害児・障害者の団体の行事や福祉実践教室の開催、児童・青少年福祉活動、母子育成事業などへの協力と助成、低所得者階層への援助、広報誌発行による福祉啓発、ボランティア活動の育成、歳末助け合い配分金による一人暮らし老人への歳末慰問などを行いました。居宅介護等事業では、訪問介護員が介護保険法及び障害者自立支援法に基づく居宅介護サービスの提供と市から受託した介護などの事業を実施しました。主なサービス提供の延べ回数は、介護保険事業の指定訪問介護が 58,212 回、障害福祉サービス事業の指定居宅介護が 2,296 回、軽度生活援助が 2,627 回でした。居宅介護支援事業では、介護支援専門員が介護保険法に基づく適正な居宅介護支援を行いました。延べ件数は、介護認定調査が353件、ケアプラン作成が3674件、介護予防ケアプラン作成が975件でした。福祉サービス利用援助事業では、自らの判断で適切な福祉サービスを受けることが困難な認知症高齢者、知的障害者、精神障害者の方などが地域で自立した生活が送れるように援助を行いました。地域福祉サービスセンター事業では、在宅の要援護者及びその家族などを対象に、福祉に関する相談に応じ、適切な福祉サービスが提供されるよう、総合的な連絡、調整を行い、援助しました。基金運営事業では、基金の市中啓蒙を行い、基金の造成に努め、その利息及び寄付金にて、一人暮らし老人とのふれあい事業に協力し、助成しました。事業報告でした。続いて、決算報告です。平成22年度の収入決算額は、10億687万1891円でした。主なものは、介護保険等が3億6335万8211円で全体の 36.2%、 経常経費補助金が2億873万6610円で 20.7%、 会費が5443万6900円で 5.4%、 共同募金配分金が3460万111円で 3.4% などとなっています。支出決算額は7億1576万9992円でした。 主なものは、居宅介護等事業が3,967,7,881円で、全体の 43.3%。法人運営事業が1,8,982,2,399円で 26.5%。ふれあいのまちづくり推進事業が5,727,1,245円で 8.0%。居宅介護支援事業が5,647,5,274円で 7.9% などとなっています。決算額でした。これで平成22年度一宮市社会福祉協議会の事業報告と決算報告を終わります。
4ページ赤い羽共同募金にご協力ください。期間は10月1日から12月31日までです。平成23年度共同募金委員会目標額は4580万円です。寄付金は民間の社会福祉団体や施設、ボランティア団体などに配分され、お年寄りや障害のある方、子どもたちのために役立てられます。また、共同募金は民間の募金であるため、地域の実情に沿った柔軟な使われ方が可能であり、地域福祉推進の貴重な財源を確保するために実施します。該当募金は10月1日土曜日と2日日曜日に行います。赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入選作品を10月15日土曜日と16日日曜日、一宮スポーツ文化センターで展示します。今年もご協力をお願いします。一宮市共同募金委員会からでした。紙面には、昨年の該当募金と作品展示会場の写真が添えられています。5ページ、司会活動のページです。5ページ、司会活動のページです。5ページ、司会活動のページです。これは、社協の司会活動を写真で紹介するもので、今回は4枚の写真があります。1枚目は、おこし司会の3世代交流合同餅つき大会。屋外で多数の方が見守る中、大人の方と子供さんが餅つきをしています。2枚目は、今伊勢司会の防犯パレード。防犯、交通安全パレードと書かれた横断幕を持っている5人の方を先頭に大勢の方が行進しています。3枚目は木曽川町司会の敬老会事業。行動で椅子に腰掛けた大勢の方々が着物姿の女性の踊りを見ています。4枚目は北方司会の一人暮らし高齢者ふれあい事業。法被姿の男性が椅子に腰掛けた大勢の方に話をしています。司会活動のページでした。里親活動に思うこと。足立達夫さんのお話をお聞きください。東日本大震災の被災者の皆様には、心よりお見舞い申し上げます。一日も早く復興されることを願う次第であります。私の家庭は明るい社会づくり運動という奉仕団体に入会しており、昭和47年より、児童養護施設の子どもたちに家族、家庭のぬくもりを少しでも知っていただこうと、この里親活動をさせていただいております。私の両親がはじめ、現在私の長男家族が中心になって活動しています。親子3代、約39年間続いており、家族全員がこの里親活動には大変協力的で、3人の孫たちも里子が来るのをいつも楽しみにしており、里子が来ますと仲良く過ごしてくれます。私たち祖父母としては、
喜びの一つで感謝しております。時代の趨勢でしょうか、昭和の時代には生活に困窮した親たちが心を痛め、やむを得ず施設に預けに見えましたが、平成の時代になってからは、子育てができない親たちに虐待されるため、避難している子どもたちが増え、幼い頃から人間不信に陥っています。10年前より、私の住んでいる町、奥町でこの活動の輪を広めようと努めています。一時は5人程度協力者ができたのですが、それぞれ諸事情があり、断念され、現在では私の同級生と2人で活動しています。人は平等であり、人権を認められています。里子たちが将来幸せな人生が送れるよう、これからも里親活動を続け、わずかでも社会に貢献させてもらえたらありがたいと思います。足立達夫さんのお話でした。社協では里親ボランティアさんを募集しています。詳しいことは本部へお尋ねください。
6ページ。平成23年度、一宮市社会福祉協議会会員加入状況です。市民の皆様方にご理解とご協力をいただき、社会福祉協議会会員に多数ご加入くださりありがとうございます。皆様方からいただいた会費は、社会福祉事業推進のために活用させていただいております。平成23年7月31日現在の会員数は、23の市会全体で、一般と法人合わせて10万3709会員で、金額は5333万5820円となっています。なお、平成24年3月31日まで会員の加入を受け付けておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。一般会員は一口500円。法人会員は1000円です。社協の会員加入状況でした。ご寄付のお礼です。平成23年4月1日から7月31日までのものです。森島純一さん、21世紀女性の会、杉山和子さん、木俣静子さん、大山康子さん、社団法人愛知県宅地建物取引業協会西尾張支部、海明小学校内屋さん1年生2年生、加藤哲春さん、匿名の方6件、合計151万2342円でした。ご寄付ありがとうございました。7ページ。地域福祉サービスセンターだより、ナンバー2。社会福祉協議会美祭支部内にある地域福祉サービスセンターでは、在宅の要援護者及びその介護者などを対象に、福祉に関する総合相談を行っています。サービスセンターの利用と福祉サービスを受けるまでの流れは、1、相談受付、2、訪問調査、3、福祉カルテに登録、4、関係機関との連絡調整と手続き、5、サービスの利用となります。相談日は月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までで、電話は 63-4800 です。また、相談は無料で秘密は厳守します。地域福祉サービスセンターだよりでした。ふれあい生き生きサロンリーダー養成研修会を開催します。お年寄りや母子父子家庭、または子育て中の親と子とボランティアとが共同で企画を行い、楽しい仲間づくりを運営するのが、ふれあい生き生きサロンです。健康づくりや介護予防に関する正しい知識を習得したり、簡単な体操やリクリエーション指導の技術を身につけます。養成研修会の日時は、10月28日から11月25日までの金曜日の5回、
午後1時30分から3時30分までで、会場は社協本部です。お問い合わせ先は社協本部へお願いします。
8ページ、9ページ。第23回福祉とボランティア活動展を行います。日時は10月15日土曜日、午後1時から4時までと、16日日曜日、午前10時から午後3時半まで。場所は一宮スポーツ文化センターです。主な催し物です。1階では、共同募金、啓発、ポスター書道展、ボランティアグループ活動紹介展、おもちゃ図書館コーナー、介助犬 PR コーナーなどがあります。また、模擬店では、カレーライス、おでん、ぜんざいなどの販売を、16日日曜日、午前10時半から午後2時まで、みたらし、ポップコーン、綿菓子などの販売を、15日土曜日、午後1時から3時半までと、16日日曜日、午前10時半から午後2時まで行います。ふれあい餅つき大会は、16日日曜日、午後3時からです。ビンゴゲーム大会は、15日土曜日、午後3時半と、16日日曜日、午後2時からで、一人一回限りです。その他、ボランティアグループ活動発表会が、15日土曜日、午後1時からと、16日日曜日、午前10時半からあります。2階では、福祉団体、福祉施設、行政、活動紹介展、ふれあいバザーがあります。3階では、福祉推進校、児童施設団体活動紹介展。また、体験コーナーには、手話、点訳、朗読、車椅子、高齢者義肢、障害者パソコンがあります。その他に、クイズラリーなどもあります。なお、入場は無料で、両日とも先着入場者、500人に粗品を進呈します。皆様、お揃いでお出かけください。福祉とボランティア活動展のご案内でした。紙面には、昨年のボランティアグループ発表会、介助犬コーナー、餅つき大会などの写真が添えられています。1ページ、催し物のご案内です。第11回カシノキフェスティバル、つなごう手と手、広げようみんなの輪を、10月30日日曜日、午前10時から午後2時まで、微細グリーンプラザ北の富田山広場で開きます。模擬店コーナー、フリーマーケット、バザーなどを行います。お問い合わせ先は、カシノキ福祉会、カシノキの里大川さん。電話、63-2111 です。木曽川ボランティアフェスティバル2011を11月3日祝日の午前10時から午後2時までコムネックスみずほの文化祭と同時に開催します。会場は一宮市高齢者生きがいセンターです。内容は対象語とオカリナなどのミニ講演、福祉バザーなどです。第6回福祉の集いを11月6日日曜日午前10時から午後2時まで微細商工会館の駐車場で開きます。ボランティア活動の紹介コーナーやボランティアグループによる演芸などがあります。第22回コスモス祭りを11月27日日曜日午前10時から午後2時30分まで彦田公園で開きます。受産施設製品の販売、リサイクルバザー、ゲームなどを行います。お問い合わせ先は、コスモス福祉会第一、塚本さん、電話 0864-64-7112 です。催し物のご案内でした。
11ページ。家族介護者リフレッシュ事業のご案内です。参加できる方は、市内にお住まいの方で、介護保険法において、要支援1、2、要介護1から5と認定された方を在宅で介護されている方です。2回の参加で、1回目は11月1日火曜日に介護者研修会、2回目は11月8日火曜日に馬込宿と渚温泉へ日帰りバスツアーを行います。お問い合わせ先は木曽川支部です。ボランティア養成講座のご案内です。視覚障害者ガイドヘルプボランティア養成講座を11月11日金曜日午前10時から午後3時まで行います。内容は視覚障害者の方の外出や食事など日常生活のガイドヘルプを学びます。お問い合わせ先は備災支部です。その他、手話レベルアップ講座もあります。
12ページ、ケアマネジャーだより。前回は在宅サービスの種類についてお伝えしましたが、今回は在宅サービスのうち、在宅生活を暮らしやすくするための3つのサービスについてお話しします。その1、福祉用具の貸与。身体の状態に応じて必要と判断された方が利用できるサービスで、日常生活において自分でできることを増やし、自立の一助とするものです。借りられるものは、特殊寝台、介護用ベッド、サイドレールマットなど特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊探知機、移動用リフト、車椅子、車椅子付属品、歩行器、工事を伴わない手すりとスロープです。ただし、歩行器と手すりスロープ以外は、原則として要支援1、2と要介護1の人は利用できません。その2、特定福祉用具の販売、福祉用具購入費の支給、腰掛け便座、入浴補助用具、特殊尿器、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具部分など、入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した場合、年間10万円を上限として福祉用具購入費が支給されます。ただし、支給対象費用のうち1割は利用者負担となります。また、支給対象となるのは指定事業者で購入された場合のみで申請が必要です。その3、住宅改修費の支給。手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修をしたとき、20万円を上限として支給されますが、支給対象費用のうち1割は利用者負担となります。ただし、改修工事着工前に申請が必要です。在宅サービスについてお伝えしました。次回は施設を利用するサービスについてです。ケアマネジャーだよりを終わります。紙面には腰にタオルを巻き、浴槽の手前の移動用リフトに腰掛けるおじいちゃんと、右手で手すり、左手で杖を握り、階段を上がるおばあちゃんのイラストが添えられています。13ページ、東日本大震災関連のお知らせです。はじめに、一宮市共同募金委員会より義援金の報告です。東日本大震災義援金について、皆様からの温かいご協力をいただきました。また、義援金箱、個人、会社、小中学校の児童会などの皆様からも多くの義援金が集まりました。皆様からのご支援に感謝し、心よりお礼申し上げます。3月14日から7月31日までにお預かりした義援金は、3,595,906円となりました。これらは社会福祉法人中央共同募金会に送金いたしました。今後、関連機関で構成された
義援金配分委員会により被災者に配分されます。被災地の一日も早い復旧復興を願うとともに、今後とも皆様のご協力をお願いいたします。続いて、被災地でボランティアをされた草田克美さんの活動報告です。東日本大震災で被災された地域の復旧復興に役立ちたいと願う有志が集まり、平成23年7月、8月、9月の3回にわたり、宮城県七ヶ浜町に災害支援ボランティアに赴きました。一宮防災ボランティアネットワークの主催、支援一宮ずっとの運営、一宮市と一宮市社会福祉協議会のご協力で進めていき、幅広い世代が参加。ご縁がある名古屋市の NPO 法人の現地拠点を利用して、ボランティア活動に励みました。義援金や救援物資を送るなど、支援の方法はいくつもありますが、被災地での支援活動も大切です。大震災が起こってから、もしかしたらこの危機は夢ではないかと思いましたが、実際に被災地に足を踏み入れて、目前にその惨劇が現れると、大変なことが起こっている現実に胸が塞がります。被災地の海辺にほど近いところは、住居の土台だけがいくつも並ぶ異様な光景が広がり、田畑だったと思われる場所には、家の残骸や原形をとどめない車が流れ着いて置き去りのままにされています。時間が止まっているような錯覚に陥ります。七ヶ浜町のボランティアセンターからのご要望は、仮設住宅や集会所での対応、住宅跡地の整理、住宅の外壁の洗浄、救援物資の仕分けなどがあり、私たちは住宅街の側溝の泥かき、海辺の松林の清掃の役割を主に受けました。限られた時間の中でのボランティア活動は、一歩一歩前に進んでいくことであり、復旧復興にとても長い時間が必要と痛感しました。一人でできる支援は少ないかもしれません。けれど、たくさんの力が集まれば、大きな原動力になります。連日テレビや新聞で見る被災地を随分遠い地と見ていましたが、心の距離が一気に近くなったと感じます。被災された皆様はとても元気で、おはよう、ありがとうと声をかけていただいた姿を嬉しく振り返ります。私たちはこれからも被災地支援を続けていきたいです。一宮市のさらなる発展にもきっとつながると思います。草田克美さんの活動報告でした。東日本大震災関連のお知らせを終わります。紙面にはボランティアの皆さんが揃いのブルーのベストを着て側溝の泥かきをしている2枚の写真が添えられています。
14ページ、15ページ。編集ボランティアのページです。介護と暮らし、実録体験レポート6。今回も私の父の介護生活について考えてみたいと思います。要介護2で、自意識も低い父の身体機能は衰えるばかりで、生活上の一番の身体的障害は、腰椎や背骨の一部が骨粗鬆症による圧迫骨折していることです。今や杖なしで歩くのもままならず、これから年を重ねると近い将来は多分寝たきり状態になると推測しています。一方、認知の方は今のところギリギリ一人暮らしをできる程度でとどまっています。週1回の入浴を含むデイサービスと週2回のホームヘルパーによる1時間程度の家事支援、そして私の妻が毎日2回と、私が週に2回程度訪問支援しています。父は昔からかなりわがままな性格のため、おむつ交換などの身体介護はすんなりとやらせてもらえず、毎日がかなりのストレスになっています。このような状況ですが、なんとか生活できていることは毎日感謝です。7月中旬の今は、 昨年の歴史的な猛暑を上回るような感じですが、このように来たる猛暑、そして近い将来の寝たきりも今から考慮しつつ、その場合の生活対応についてぼんやりと頭を悩ませている毎日です。でも大震災の被災者の皆さんの苦労と比べれば、全く比較にもなりませんが。では皆様、お体、お心をご自愛されお過ごしください。実録体験レポートでした。ボランティアのできる環境。この春、仕事を変わってからボランティア活動を休んでいます。今まで月に1回のペースで3年近く傾聴ボランティアを続けてきましたが、新しい会社ではなかなかそうはいかなくなりました。改めてボランティアへ参加できる環境を考えてみました。ボランティアは自分の時間を捧げることでもあり、まずは時間がないとできません。時間は自分で作るものとも言いますが、時間を作るために関わる人との調整が必要になる場合もあります。また、たとえ時間があっても、話をする人に寄り添う心の余裕がないと無理です。今の私に気持ちの余裕はなく、このような状態で傾聴に臨んでも、相手の話を聞くことはできないし、相手に失礼だと思います。今回の転職を機に、ボランティアは周りの理解と協力の上に成り立っていることを実感しました。傾聴をやってきた自分もまた、気持ちが元気になるよう、友人や家族にいろいろな話を聞いてもらいたいと思います。せっかく続けてきた傾聴ボランティア、自分ができる環境になったら、また始めたいと思っています。一宮のボランティアに期待。現在、私たちの町一宮には、どれくらいのボランティア団体があり、どれくらいの人たちがボランティア活動をしているのでしょうか。2011年3月末現在で、一宮市社会福祉協議会には、個人登録者が308人、団体登録は300団体で8616人となっており、総合計では、実に8924人が、何らかの形でボランティア活動に参加していることがわかります。ちなみに、愛知県下では、名古屋市を除けば、ダントツの1位であり、改めて一宮市民のボランティアに対する高い関心と、そのパワーを実感しました。少子、超高齢時代を乗り切るためにも、地域福祉の主要な担い手として、さらなる増進と活躍を期待したいと思います。人口ピラミッドを見て思う。人口ピラミッドという人口統計表からは、いろいろな社会動向が想定できます。現在の人口ピラミッドは、60歳から64歳以上の年代層を底辺とした上層の形が、ほぼ正三角形を示し、逆にそのラインを境界とした以下の形は、完全に逆三角形となっており、逆さ富士の形そのものです。誰が見ても異常な形になっています。それが介護人口の減少、老老介護の増加を招き、無縁社会の問題など、いろいろな社会問題や歪みをもたらしているのです。国の人口ピラミッドも、私たちの町一宮市のピラミッドも、ほぼ同じ形をしています。少子高齢介護保険制度を含め、着々と手を打たれていますが、人口ピラミッド図表に、過去を学びつつ、この図表を未来への対策の先取り指標ともすべきと思います。国家レベルもさりながら、個人レベルにおいてもいろいろなことが想定され、自分なりの分析や思いを描いてみるのも楽しいものだと思います。一言。私たちは、この編集ボランティアのページを担当している、市民編集ボランティアグループです。 社会福祉を基本理念として自由にテーマを決め、取材、体験、意見などを紹介しています。このページは2006年に始まり、6年目になります。発行は2月、6月、10月の年3回で、市の広報と一緒に市内全世帯に配布されます。これまでに18回発行し、テーマ累計数は70余りにもなりました。今後とも市民の皆さんのご支援をよろしくお願いいたします。編集ボランティアのページを終わります。
16ページ、裏表紙。ボランティア、福祉体験学習事業の報告です。出会い、触れ合い、ボランティア体験。ひと夏の思い出。この夏、市内の中学生、高校生200名が、30箇所の福祉施設のボランティア福祉体験学習事業に参加しました。連日の猛暑の中、汗びっしょりになっての作業の手伝いや、お年寄りや障害者の方との触れ合いを通じて、新たな発見、感動が生まれました。その様子が4枚の写真で紹介されています。1枚目は旭荘で女子生徒が水風船を膨らまして祭りの準備をしているところ。2枚目は羽栗の里で女子生徒が椅子に座っているお年寄りの方たちと風船遊びをしている様子。3枚目はおもちゃ図書館仲良しで赤ちゃんを抱いて世話をしているところ。4枚目は盲導犬訓練センターで女子生徒がアイマスクをかけ盲導犬に誘導され体験歩行をしている様子です。裏表紙でした。以上で社会福祉法人一宮市社会福祉協議会発行、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2011年10月号、ナンバー20を終わります。